はい、どうも、皆さん、こんばんは。お元気あっちゅう、はっちゅう、しくまです。今回、決まり、第238回じゃないな。第244回。244回ですね。第244回なんですが、今回僕一人ということで収録しております。いやね、今、ニュースの方では結構ね、大雨で、結構、警報とかが出てるっていうのがすごい、やってて、ちょっと心配なところもあるんですが、まあ、福井はね、大雨降ってますけれども、まだ大丈夫なのでね、安心して、今収録している次第なんですけれどもね。そうですね、今日ね、何喋ろうかと思って、まあ、今まだオープニングトークなんですけれども、その最近何喋ろうかなって思った時に、俺最近何したっけって思い出すと、仕事してるか、シャドーバーしてるか、動画見てるかしかなくて、なんも俺話したいことなくない？みたいな。いやー、あんだけね、もうトゲトゲしく、多方面に向かって物申していた発注さんがね、もう何も別に言うことはないという領域まで来ましたけれども、まあそんな中でもね、今回ちょっと喋りたいことが、まあ多少ね、見つかりましたので喋っていこうと思います。それでは行きましょう。発注シグマの気ままに寄り道クラブ。はい。ということで、今回部室にいるのは発注シグマ一人なんですけれども、ですね、まあ、最近のニュースで言いますと、サッカーワールドカップ、まあ、4年に1回ですよ。サッカーワールドカップが、まあ、最近までね、やっていまして、で、もうね、日本惜しくも、トーナメント出場しましたけれども、ベルギーにね、負けてしまって敗退してしまいました。でもね、いや、すごいですよ。まあ、ベルギーが何でしたっけ？トップ3？ 3 位？世界3位みたいな。めちゃくちゃ強いらしいじゃないですか。でもそこにね、2対3っていうね。まあ、負けちゃったんですけど、2点も取ったらすごいですよね。というところで、まあ、サッカーでね、すごい、日本は盛り上がっていたわけなんですけれども、まあ、サッカーって、まあ、プロ野球とか、まあ、バレエとか、プロのバレエとか、そのプロのスポーツじゃないですか。プロスポーツ業界じゃないですか。最近、僕、まあ、シャドーバースというゲームやってますけど、そのシャドーバースにもプロリーグっていうのができて、そのシャドーバーが上手い人たちが、いろんなね、例えば吉本であるとか、あと、なんだ、au であるとか、で、ベビースターであるとか、そういう企業が、チームを作って、シャドーバのプロリーグをやってるんですよね。で、ゲームでって思うかもしれないですけど、競技性のあるゲームでスポーツみたいに、大会とかを開くみたいな動きは、もう結構前からあって、例えば海外では、まあ、競技性のあるゲームでのスポーツのことを e スポーツって言うんですけど、その e スポーツの大会っていうのは、海外ではもう、当たり前のようにやられてて、で、e スポーツ、プロゲーマーの地位って海外ではめっちゃ高いらしいんですよね。もうそれこそ普通のスポーツ選手と同じぐらいの、地位というか、尊敬されているらしくて。で、まあ、任天堂とかね、いろいろある、そのゲーム大国日本ですけれども、まあ、全然プロゲーマーとか、プロゲーマー以前にゲームの地位がめちゃくちゃ低いなと思ってて、まあ、地位が低いっていうのは、まあ、語弊がありますけれども、まあ、例えば昔、もうちょっと昔まではゲームをしたら頭が悪くなるとか、まあ、そういうことが言われてたわけじゃないですか。で、まあ、ゲームってもう子供の遊びみたいな風潮も、まあ、今ではまだ、緩くなってきたというか、まあ、そんなね、偏見を持つ人も少なくなってきたのかもしれないですけど、まあ、大人はね、ゲームは子供のするもんだ、みたいなことを言ってたりした時代もあったと思うんですよ。 っていうところで、なんかね、まあゲーム自体がね、最近になってようやく、娯楽のね、一つとして、もうだいぶ、市民権を得てきたかなというところなんですけれども、まあそのシャドバの e スポーツの、プロリーグですわ、プロリーグはですね、まあシャドバの上手い人たちが、まあ常にね、日々、鍛錬を重ねて、で、まあ、リーグ制でね、チーム同士当たって、で、まあ、勝利数の多い方が勝ちと。で、勝利数によって、まあ、優勝とは決まるっていう感じなんですけど、月給が、もう30万確約されてるんですよね。すごくないですか？シャドバっていうその一デジタルカードゲームのプロ、が、月30万稼げてる時代ってすごくないですか？プラス、そのリーグ優勝を果たすと4000万円の、なんて言うんですか？配当があるというか、まあ、優勝賞金があるわけなんですよ。これ、すごいですよね、単純に。で、シャドバプロリーグだけじゃなくて、その大会、そのシャドバの大会も優勝賞金が、世界大会だと優勝賞金が、何億円だあれ ?1億だったか10億だったかどっちかなんですけど、まあ、億単位で賞金が出るんですよね。これすごいなと思って。まあ、サイゲームスがお金持ってるからっていうのはあるんですけども、まあ、ゲームでね、稼げるというか、ゲームを仕事にできる時代が、もう、ここまで来たっていうことで、まあ、サイゲームスがね、そういう舵取りというか、先導するような形でやっていこうっていう方針で、まあ、お金をね、かけているんだと思うんですけれども。で、まあ、この流れが、まあ、世間的にどうなのかっていうのが、まだ、あんまり、わかんないというか、もう、それこそ僕はシャドバやってるから、そのこと知ってますけど、世間的にその e スポーツっていうのが競技として認められるかどうかっていうのってすごい今後どうなのかなと個人的に思ってて、皆さんどうですかね？ゲームをスポーツだって言われてどう思いますか？一部の人はもしかしたら、ゲームがスポーツのわけねえだろうみたいな感じでブチ切れるかもしれないんですけど、まあでもゲームってすごい、僕とかは結構その FPS 系の一人称視点のやつゲームとかめちゃくちゃ下手くそで、まあスマブラとかも僕めちゃくちゃでもないけど、まあ下手くそなんですよね、格闘ゲーム。だから、まあプロっていう呼び方はあれですけど、まあ上手い人と下手な人がいるのは確かじゃないですか、ゲームにも。で、まあ、上手い人っていうのは、まあ、それは一つの、その人の能力って考えると、まあ、その能力を活かしてお金をもらってるって考えたら、普通に職業ですよね。だから、あまり不思議なことではないのかなと、個人的には思ってるんですけど、まあ、今後世間の目がどう、変わっていくのかなっていうところで、まだ未知数なところがね、ありますよね。まあこれをね、編集してくださってるデジデジさんが e スポーツの存在知っていたかどうかっていうのは非常に、まあ、どうなんかなと思いますけど、まあデジデジさんもね、ゲームの学校にね、通ってらっしゃった方ですから、よもやね、こんなゲームが職業になる世界なんてね、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいのかもしれないですけどね、本人としては。まあ、今ではね、会社員やってるからあれかもしれないですけど、まあ、デジエさんもね、デジモンで、デジモンからね、名の付いたデジエですから、まあ、ゲームが好きなことは確かであろうと。あ、でもアニメか。アニメ言ってたのか。まあ、でもね、デジバイスとかはね、やってましたから。まあ、デジバイスとかなってくると、まあ、たまごっち系統みたいな話になってきますから、あれは競技性とかはないのかもしれないんですけどね。まあそんな感じでね、ちょっと e スポーツでね、e スポーツが仕事になるっていうのはすごい夢があるなと思って、で最近ってその YouTuber とかいう職業も出てきてるわけじゃないですか。 誰が、その個人がね、動画撮って、配信サイトに上げたら生活できる時代が来るって、10年前誰か思ってたんですかねって思って。まあそう思うと、本当に何がお金に変えられるようになるかってすごい、未知数ですごい夢が広がることだなって思いますよね。まあでも YouTuber は YouTuber の苦労がありますし、まあ、例えば僕がね、僕が彼らと同じようなことを毎日できるかってやったら絶対無理なので、それもまた一つ能力なんですよね。っていうところでね、好きなことをして、好きなことをして生きていくでしたっけ？なんか YouTube の、YouTuber の宣伝文句みたいなのでありましたけれども、そういう時代にね、なってきたっていうので、それで稼げる人がいるっていうのはいいんですけれども、まあ、結構ね、最近世の中の動き的に、その稼げるものが娯楽寄りになってきてる気がしないでもない。すごいふわふわしたね、言い方ですけれども。最近なんかすごくない？娯楽っていうかゲームとか、ゲームとか YouTuber とか、その配信とか、そういうので稼ぐ人が多くなってくると、まあ、相対的に、コンビニバイトとかね、そういうので働いてるのが、まあ、馬鹿らしくなってきたりとか、まあ、アフィリエイトとかもありますけど、なんか、そういう面で、もうちょいね、いろんなことの賃金を上げてほしいですよね、そもそも。みんながみんな好きなことして生きていったら、世の中回らないわけじゃないですか。まあでも、能力がある人たちは、別に芸能人とかにならなくても今生活できる時代になってきているので、バインって言っちゃった。ちょっと身近にあったバネがバインってなっちゃったんですけど、なんか、ねえ、もっと賃金上げてほしいですよね、そんな。もう夢のある職業ばっかり目について、本当にいろんな人が多分自分のやってる仕事がすごい1時間働いて800円みたいな、感じになっちゃってる人もいると思うんですよね。っていうところもあり、まあ最近のね、ブラック企業の話とかもよくありますし、何ですか？残業よ、サービス残業よ。サービス残業させられて、その残業した分は全然懐には入れませんよとか、ね、あるじゃないですか。その日本のなんか、そういうところってすごいもう根性論とかよくあるじゃないですか、根性論とか、あと、なんか美談。そういう精神こそが美しいんだみたいな美談。みたいなのが、すごい、なんか悪いところにも影響しちゃって、その結果、このブラック企業大国になったりとか、例えば今日みたいなね、その警報、大雨警報が出てる日でも、大雨が降っているので、注意して、で、休みましょうとかね、出勤を控えましょうとかじゃなくて、注意して出勤しましょうっていう、命令というか、知らせが出るんですよ。やばくないですか？普通災害になったら休めって言いますよね。まあ、こういうところ日本やべえなってずっと思ってるんですけど、なかなかね、なんかそういうところに手が回らないというか、やっぱりまあ企業にはね、国からもいろいろその働き方改革とか改善命令とか出てるのかもしれないですけど、まあ毎年ね、そのブラック企業一覧とかも出続けてますし、ずっとね、名を連ねてる企業もありますから、まあそんだけしてもね、変わらないとことか。まあ言うて、まあ僕も自営業なので、まあブラックっちゃブラックなんですよね。土日も普通に出勤、僕、そっか、でも明日あったはずの仕事がキャンセルになったんで休めるんですけど、僕この前めちゃくちゃ忙しくて、先週とか今週とか、めちゃくちゃ忙しくて、で、土日とかも出ずっぱりだったんですけど、カレンダー見て数えてみたら、まさかの27連勤。まさかの27連勤で、やべえなって思いながらも、もうなんか、まあ、自営業なんで、まあ、そんなもんかと思いながらね、27連勤してますけど。 明日もそうか。明日も仕事あるのはあるから、結局27連勤なんだ。いやー、やばいっすよね。まあ、職業柄とかもあるし、まあ、ある程度は仕方ないんですけど、まあ、それにしてもね、この国のブラック体質といいますか、まあ、悪いところ、まあ、今後10年、20年で改善していくかって言ったら、まあ、あんまりそんなことないんじゃないかなって思うので、まあ、なんとかなってほしいですよね。その、配信者とか YouTuber とか、プロゲーマーとかがこれから台頭するかもしれない中で、まあ、みんなが、その自分の仕事に誇りを持って、かつ、無理のない範囲で、幸せに仕事と、生活を両立できるような時代が来てほしいと、切に願うっていう、話だったかどうかわかんないですけど、まあ、e スポーツからね、e スポーツのプロゲーマーからね、若干そういうことを感じたよっていう、話でした。まあ、短く終わるかなと思ってたら、なんかちょっと長くなりましたね、意外と。まあ、15分くらい喋ってんのか。はい、ということで、まあ、そんなところでしょう。それではエンディングいきたいと思います。
口を開けば健康の話。
はい、というわけでエンディングです。今日はね、まあ e スポーツ、プロゲーマーの話をしてきましたけれども、まあ結論はね、ちょっと、違う感じになったかもしれないんですけど、久しぶりにね、一人で喋ったらめっちゃ口乾きますね。ちょっとね、ガブ飲みメロンソーダを飲ませていただいてよろしいでしょうか。飲みます。はぁ、あ。口乾くはほんま。なんか口乾く病気ってあるんですよね。なんかドライマウスか、そうドライマウスだ。なんか舌の表面から水分がなくなるみたいな話をテレビでね、インタビュー受けた人がしてましたけれども、まあ僕もね、仕事の時は大声を出したりする、出す機会が多いので、こうやってね、収録の時にできるだけたくさん喋ったりして、長時間の喋りにね、ついていけるようなマウスを作っていきたいと思っているんですが、まあ皆さんのね、その e スポーツに対する、意見とかありましたら、メールフォームの方からね、お便り送ってもらえればと思います。キマユリのね、ブログの方、から、キマユリメールフォームというリンクがありますから、そちらからキマユリメールフォームの方に飛んでいただいて、必要事項を明記の上、送っていただくのが一番簡単だと思います。メールアドレスからでも、送れます。メールアドレスは、よりみち .club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらの方にね、内容とハンドネーム、明記の上送っていただいても結構です。ということで、はぁ、なんか久しぶりに一人で喋ろうとしたら、すごい口が回らないし、口は乾くし、いやー、ひどい内容だったかもしれない。ひどい内容、内容はあれですけど、ひどい喋りだったかもしれないですけどね。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。ということで、それではね、そろそろ、帰りましょうか。今回別室にいましたのは、発注シグマでした。それでは、また別室で、寄り道進んだよー。